早く行ってよ、早く行こう。
どこの、
何で、何で、何で、何で、何で、何で、何で、何で、何で、何で、何で、何で、何で、何で、何で、何で、何で、何
で、何で、何で、何で、3月31日、おまけ配信。
おまけ配信、あれ？
さ、どうも、粕谷浩二です。
粕谷くん。
あれ、あなた誰？
あ、中澤雅智です。
まず自己紹介からね、入りましょう。いつも通りさ、いつも通りやっぱりやっていきたいわけよ。
そう、いつも通りやっていきたいのはわかんない。うん、で、俺もそのつもりで、この場に言うんだけど。
でしょ？やっぱ、いつも通り始めていこうよ。
なんかちょっと違和感感じてさ。
うん？違和感感じる？違和感は覚えるものであって、違和感感じる。
違和感を覚えたんだけども、ごめんね、なんか頭痛が痛いみたいな話しちゃって。
そう、僕ね、違和感感じるに関して最近ね、本当に思うところがあって、うん、ただ今回の話には関係ないから。
違和感を覚えたんだけど、
一回置いとくけど、何違和感って全然僕には違和感覚えないけど、
なんか鼻詰まってね、
ん、
鼻詰まってね、耳は詰まってねえだろ。
なことないよ
正直に言って、
うん、鼻がねおかしくなっちゃったの、うん、
あれこの時期ですから
そう、あれね、だ多分
でも この間も話してたよね。
そう、うん、この間も話してたし、あ、まあそうだから毎年、うん、もう昔のアーカイブとかも一応プロジェクトワンサイズポッドキャスティングブログで遡れば、うん、あの昔の放送も聞けるから、うん、それも聞いてもらえれば分かると思うんだけど、毎年この時期になんか変になるのね。
あれ
なんかあのなんだろうな、だからパターンで言うと、うん、普通に生活をしててさ、うんうんうん、で冬寒いな、あそろそろ暖かくなってきたかなみたいな時に、うんうんうん、風かなっていう感じになるわけ、ある日、
うん、
あなんかあ体調悪いなっつって、うんうんうん、なんかもう鼻水とかも出始めるの、なんか体調悪いな、風邪ひいたなって思うの
風邪ね、
毎年、うん、でこう、まあ、会社とかでさ鼻を噛んでるとさ、うん、あの他にも鼻を噛んでる人がいるわけじゃない、うんうん、であっちも風邪かな、あれ花粉症かなみたいになるわけじゃないで、だから、まあまあ、花粉症なのかな、まあでも、風邪っぽいな、みたいな感じで、ここ何年か過ごしてきてて。
うんうんうん、
で、あの、つい最近思ったのが、まあ、あの、もう、花粉症かもって。
うん、うん。花粉症かかると基本的にだるいですよ、体。
なんかね、わ、うん、かん、喉の腫れがわかんないんですよ。
いや、喉の腫れもある。
だからね、うん、まあ、とりあえず、まあ、花粉症なのかなって思って、昨今なんですけど、うん、ただもうあのなんだろう、まあだんだん調子が良くなる感があるのね、
はいはいはい、
風邪が治るかのように、
うん、
結構安静にして寝るわけじゃん、風邪かなって思ったら、
はいはいはい、
そうすると少しずつ治るわけ、うん、だからずっと治んなかったら花粉症なのかな、うん、ただこれ治るかもっていうなんかあやふやな感じで始まってます今回、
うん、どうすればいいんだよ。まあいいけどさ、
わかんない、どうすればいいかとか。だって僕は違和感を感じてなかったのに違和感を感じてなかった
わざわざ言い直すなよ。
わざわざさんが違和感感じるって言うから、うん、あえてこうやって解説をしたわけじゃない、
うんうん、
だから僕は別にわかんないんだけどね、
う
ん、
僕ちなみにまあ何回か言ってるけども B 花粉症で、
うんうんうん、
あの今年はそんなに多くないからまああんまり出てないんですけれども、
うん、
でも起きがけ喉が痛いのとか、
うん、
あと鼻、家の中にいると鼻がちょっと詰まったりとかはちょっと苦しんでたりとかする。
ああ
でも
あそう、家の中で鼻が出るじゃん。
うん、そうそうそうそう、
外に出ると出ないの。
出ない。
あれ何なの、あれ。
あれはね、なん、あの鼻炎とかってあの気温の変化に敏感な鼻が感じてあの鼻水ドバーってなったりするんだけど、
うん、
多分その部屋の中がアタック高かったりとか、あとある程度のハウスダスト、
うん、
みたいなものを感じ取ると鼻水ダバーってなるわけよ。
それって花粉症じゃないんじゃないの。
花粉症ではないんだけども、まあでも鼻炎だな。
じゃあ僕鼻炎じゃない。僕もね、外に出ると鼻出ねえの。外は楽なの。
外楽だよね。僕も家の中にいる方が目が痒かったりするの。
あと僕目痒くないの。
うん、まあ症状は人それぞれだけど。
だからこれ何なの、これ
耳鼻科行け。
そうだね、
うん、俺は医者じゃねえよと。
そうだよね、うん、なんかこの何なのとかって掘り下げていってもね。
いやでも僕もだから花粉、まあたまたま鼻の詰まりがひどいんじゃないかって事務所で言われて、
うん、
耳鼻科に行って見てもらったらどういう花粉症にかかってんのかとかも調べてもらえたのよ。
パッチテストみたいなやつ
か。そうそうそうそうそう、だからそういうのもやれるから、うん、行くといい。
まあ行ってもいいし行かなくても面白いし。
なんでそれいつまでも少年でいたい的な。
うん、そうだ、僕はいつまでも少年でいたいし、なんか意味わかんねえことを意味わかんねえまま過ごすのって楽しくね。
あー、まあね、でもなんか
何これ、花粉症かな風邪かなっつって、わかんねえなっつってる方が楽しくね。
それね、症状が軽いから言えるよ。
あ、まあね、うん、今のところはだからその程度ですよ、
うん、まあまあまあ、でも症状が軽いうちに治そうと思うんだったら行った方がいいと思う。
うーん、
お、なんだそのつまんなさそうな顔しやがって。
いやいやいや、
おいおい、
物事はさ、何でもはっきりすりゃいいと思うんじゃないじゃない。
ネバーランドの少年よ、
ね、うん、あやふやにしてた方がいいこともある、
まあ、あるある、それはあるさ、
うんうん、難しい世の中になってさ、そうそうそう、何でもかんでもはっきりしなきゃいけないみたいなところになってますけど、最近。うん、でももう、あやふやのところはあやふやでもいいじゃないです
か。そうそうそう、そういうのも大事なんだ。
そういう方がエンターテインメントに近い。うん、なんでこの人面白いのなんて考えなくていいじゃん。うん、面白い人は面白いって言ってる方がいいじゃない。そうやって僕は昨今生きてますよ。
うん。うん、で、どうしようかね。
じゃあ、鼻の話やめる？
うん、やめよう。もうなんか、
鼻の話やめる？
鼻？
鼻の話やめる？3回言っちゃった。つまらないダジャレで、ほんと申し訳なかったけども。
あ、ごめんごめんごめん。鼻の、鼻足ね。鼻の、鼻足ね。
解説をされちゃうと、より一層こう、涙が出ちゃう。
じゃあ話題変えようか。
そう。ブログに書こうと思ってて、うん、書いてないことが一個あるの。
何？
それがね、うん、パソコンを買ったのね。
はいはい。あ、はいはいはいはい。
パソコンを買ったのね。
うん。
っていう話。
いやまあ、僕もね、ここで今その収録のポジションにいて、君と向かい合ってて、で、僕の目の中には、一応なんか、パソコンのいろんなものが、いろんな不思議が、曖昧ないろんなものが詰め込まれてる箱が、僕の目の前に2台あるんだ、うん、だから気になってはいた、
うん、
同じ会社なんで同じ会社ってところも気になってはいたんだけども、
出るがいいんだよ、
出るがいいんだ、
うん、僕の中ではね、
お、うん、僕基本的に弟のお下がりだから、みんな
弟のお下がりってなんだろうね、
弟、うん、
何どっちが上みたいな、どこからお下がってきてるのみたいなね、
ねえ、まあ、あの弟も弟って弟じゃないようなもんだからな。
双子だからね。
双子だからね。
双子、あのさ、うん、最近このポッドキャストを聞いてくれてる人とかって、うん、中澤さんが双子の話って知ってんのかね。
あ、知らない人もいるかもしれない。
ねえ。
どうなんでしょうね。
知らない人の方が多いかもよ。
うんうんうんうんうん。
一時期はさ、結構双子ネタ、まあ、なんだろう。まあ、いろんなね、実家に住んでた時に、うん、結構双子ネタをしてたから、
ね、
弟がね、双子のね、みたいなのを、うん、よくやってたから、うん、結構双子ネタ、ね、慣れてたなって思ったんだけど、うん、最近してないもんね。
そうだね。でもね、ちょいちょい、遊んだりしてんだ。で、
え？弟と遊んでんの？
遊ぶ。で、この間、ゲームセンターで、
ゲームセンターで弟と
?UFO キャッチャーで、なんかこういう、グルーミーっているじゃないですか、うんうんうんうん、あの凶暴なクマ、うん、かわいいファンシーな顔してるのに凶暴なクマ、
株式会社サムライファクトリーと遠くもないグルーミーね、
え、そうなの、
最近コラボレーションしたんですよ、
グルーミー、へえ、そうなんだ、
ええ、
こんなところで、まあいいけれども、でそのグルーミーのこの手の形のぬいぐるみがあって、
はいはい、
これ実はパスケースなんですよ、
ああ、
これの中にスイカ入れて、
でチェストパスとかのパスを、
そうそうそうそう、シュッシュッてバカか
ノルクパスって、
バカか、パスの意味が違うよ
だろうね、
あでも英語は同じか、
いや
PAS と PASS だっけ、
触れないでいこう、それで、それで
ない話だな、それをなんか3つぐらい取ったから1個もらった、
へえ、弟からのお下がり
っていうかね、あれね、寂しがり屋なんだよ、
あれとか言って、なになになに、弟話していこうか、じゃ
あ。あのね、実家、僕出たじゃない、
うん、
で、まあ、しばらく暮らしてるじゃない、うん、もう、1年以上暮らしてて。うんうんうん、そしたら。
1年以上になるか、
うん。
1年以上の貧乏生活になるか。
貧乏ですよ。
なかなか辛いよな。
もうね、辛い辛い。
実家の支えってのは結構ありがたいもんだよね。
ありがたいよ。
うん。その話はいっか。
うん、その話はいいよ。
うん。
もう、すごいリアルな方向に入ってくから。
うん。
で、時々電話かかってくんの。
弟から？
うん。
それで、
電話出ると、何って言って、あ、今何してる？いや、まあ普通に家にいるけど、あのさ、今日さ、親兄弟誰もいないんだよねって言って、
うん。
それで？って聞くと、 飯食いに来ねって言われて
仲いいな
ぁ。うちね、結構異常だと思う。多分、親兄弟の仲の良さは。
すごいね、それは。うん、うち、まあ、僕も兄貴が二人いますけど、
うん、
全然そんなんないよ。
ない。
あ、兄貴二人は仲いい、うん。なんかよく昼飯とか一緒に食ってるみたいだけど、うんうんうんうん、僕は別に仲良くない。
年の差結構あるんだっけ？
ない。
ない。
一歳半ずつぐらい。
あー、はいはいはい、
ほぼ年子。
ほぼ年子。
うん。
でもね、あ、俺の場合だと家近いってのもあるんだけどね。
そうだね。うん、チャリでちょいちょいでしょ。
そうそうそう。
ああ、その近さはあるよね、うん。でも僕近くに住んでても兄貴とはないな。
あ、ない。
ないな。
え、なんで？
え、なんか、え、え、なんか、別に何も求めないからかな。なんか、なんか別にないよね。
なんだろうな。うち、もう何回かネタにしてるけれども、親兄弟で、
うん、
もう全然趣味が違うから、
うんうんうん、
新しいもの仕入れてくるとこうお互いに報告し合ったりするのよ。こういうの買ったんだけどああいうの買ったんだけどって言って、何それって言って貸し借りしたりとか、
うん、
だから話題にそんな尽きないんだよね。
話題に尽きるっていうか、だから報告をしようと思わないし、まず。
あ、そう。
うん。
あ、そういうもん。
あ、なんだろう、長田さんちはお姉さんもいるんだよね、
うん、
だから、
うん、
その女性がいるとか、
うん、
まあその環境にもよるかもね。僕、うち、男三兄弟だから、うん、結構男同士ってさ、まあ、思春期を経て、
うん、
割とこう離れるもんじゃん。
あ、
離れるもんだと僕は思うわけよ。
うん、
割と。
うんうんうん、
男二人兄弟でも、なかなか仲よ、そこまで仲いい男二人兄弟っていないと思うんだ。
まあ、確かにね。
そう、ある一時期からちょっと距離が空いて、
うん、
まあ、そう、だからなんだろう。まあ、遠くに住む男友達みたいなもんでさ、ある程度距離があるけど、そのまんまでやってるみたいな、うん、兄弟は兄弟だけど距離はあるよみたいな、
うんうんうん、
そんな感じになると思う、うん、
か、
うちもそうだと思うんだよね、
うんうんうん、じゃあうちも今後なってくんのかな。
いや、もうならないと思うよ。
ならない。
あんたいい年だろもうその年でそんな関係だったら、多分おっさんになってもちょっと一緒に飲みに行くとか言って二人で飲んでるよ多分。
あー、でもそうかもな。
その年までそうだったら多分そうだよ。
っていうかね、なんかね、あのうちの弟が今ね、その整体とかマッサージとかそういうのの勉強してんだけれども、うんうん、やっぱ俺声優とかそういう関係のマッサージ師とかになろうかなとか言い始めて。
あ、声帯が声帯のマッサージをするわけだね。
そうそうそうそう、
声の帯の声帯のね。
そうそうそう、なんか首だけマッサージ、バカ、
声が出るなんつってね。
うん。めちゃくちゃだな。まあ、声、発声ってのはね、全身運動ですから。
はい。
うん、体のバランスは大事なわけですよ。
声帯も筋肉ですもんね。
うん、そうそうそう。
それほ、たまにはマッサージしてほぐしたりとかもしなきゃいけないと思いますよ。
そうそう、ね、それに特化して、マッサージ師になれば、まあ、ガッポガッポじゃねえかっていう。
ああ、確かにね。確かに。顧問弁護士みたいなもんでね。
そう。
もう、行きつけの声帯師になっちゃえばね、うん、ガッポガッポだね。
お互いに舐めんなバカっていうね。ね、なんでやってますよ。で、その弟から、その、よくパソコンの、お下がりを。
はいはいはい。おぉ、10分くらいして元に戻ってきたね。パソコンの話だったね。
うん、そうそうそう。
パソコン、最近パソコン調子どうですか？
ね、あのね、遅い。
遅い。
なんだろうな。
パソコンぐらいの。
うん、そう、そんな。動き。
そんな動き。
うん。あのね。
はい、はい。僕のことは、こういう時は気にしなくていいからね。う
ん、セキュリティソフトが遅いんだ。
あー、出た、出た、うん、セキュリティソフト。
セキュリティソフトが、結構、あの、起動とか、
うん、
いろんなソフトの起動に、あの、時間かける。
そうそうそう、セキュリティソフトなんかもうクソだよね。
でも必要なんだよね。
なんかね、うん、まあまあまあ。セキュリティソフトの存在意義ってなんだろうっていうさ、とこあるじゃん。
あー、なるほど ね。ないに越したことないわけだから ね。
だから僕は本当に、あの、うん、まあ、一時期、ガンブラーとかいう、新型パソコンウイルスっていうのが流行ったりとかして、
はいはいはい、
結構ニュースになったりもしてたんだけど、
うん、
何まずそれはっていうさ、
うん、
誰が得すんのっていうさ、
うん、
あの、もうだから、その、まずウイルスの存在否定なわけじゃん。
そうだね。
コンピューターウイルスなんて誰かが作らない限り基本的には自然発生しないわけだから、
そうだ、
うん、誰かが作るじゃん。で、その誰かが作ったものに対して、まあ、それをに対抗するためにウイルスソフトを作るわけでしょ、
うんうんうん、
セキュリティソフトを作るわけじゃん、うんうん、でお金を払うわけじゃん、うん、 なんかおかしくないっていう。単純にさ、製薬会社が風邪のウイルスをばらまいてるようなもんじゃん。
そうだね、そういうことになっちゃうよね。
何その、それ何って思うよね。
難しいな
ぁ。だからもうセキュリティソフトなんかなんかわけわからないっつって、うん、だからあの、まあ、僕割と気をつけてはいますけど、うん、インターネットに関する仕事もしてますし、うんうん、気をつけてはいますけど、でもまああのコンピュータウイルスも結構ね、心の弱い人につけ込むわけですよ。
そうだね、
うん、だいたいそうやって悪いやつは弱い心につけ込むわけ。うん、うん、だから例えば違法ファイル交換ソフトとかを使ってファイルをバンバンやり取りしている人にウイルスがパッと入ったりするわけですよ。
はいはいはいはい、はい、
だからまずじゃあそこを立ったりとかね、うん、あのホームページに関してもさ、まあ、ウェブサイトに関しても、まあ、需要があるんだろうからしょうがないけど、すごいいやらしいサイトを見てたりする人が変なファイルをふって落としたりしてコンピュータウイルスに感染したりするわけですよ。そこを立つっていう、そのさ、まず自分が綺麗になる。
自制の方だね。
そうそうそう、うん。だからウイルスにかかる前に自分の体を健康に保とうみたいなもんだよね。そこで考えていきたい、僕は。
なるほど。
そう。だからもう、それこそウイルスに対抗するよりも、インターネット世界をもっと綺麗なものにできたらそれが一番いいなって思う、
ね。まあね。それが一番早いよね。
そう。
じゃあ、そのためには、まあやっぱり一人一人がね。
そう。
危ないものには近づくな。危ないものには手を出すな。
そうなんですよ。うん、ちょっと楽になれるかななんて思って変な薬に手を出すよりは、
そうそうそう、
もう自分が一生懸命ね、ダイエットとかをして、ね、まあ、健康な体とかを手に入れた方が、断然楽しいじゃない、
うん。そうそう、ちゃんとね、働いてお金を稼いで、
そう。
で、回した方が経済も盛り上がるし、
そうそうそう、
いろんなものも、その分合わせて安くなっていく。
そうそうそう。そういうことだよ。
そういうこと。
世の中の不条理に気づくよね、パソコンを使ってるってだけでね。
うん、そうね。
何それって思うわけです
よ。やっぱね、人間一人一人が健康にならないとダメなんだな。
そう。うん、だから、セキュリティソフトを一回アンインストールしちゃえばいいんだよ。
うんうん、
一回アンインストールしちゃう。
うん、
バン、
うん、
その代わり、ね、中澤さんも危ないなって思うページは見ないよ。
一切見ない。
ね、うん、メールとかもさ、うん、危ないなって思う迷惑メールは見なきゃいい。
うんうんうん、
ちゃんと迷惑メールとかも開封せずにそのまま基本削除をしていれば、うん、ファイルを開かないから感染はしないんです、
はいはいはいはい、
基本的には、
はいはいはい、
だからそうやって自分も気をつけるから気をつけなきゃいけないソフトを消しちゃうっていう、
うんうんうん、
そういう運動どう？
なるほどね。
そうするとまあセキュリティソフトを作ってる会社はめんどくせえなって思うと思うけど、うん、でも本来はそっちの方が幸せな世界じゃない？
まあね、そうだ、ね、その通りだ。
それで言ったらいいんじゃない？
なるほどね。
でもこれで日本で第1号のセキュリティソフト反対をする声優とか、インターネットをきれいにする声優とかっていう変な称号とかを手に入れていけばいいんじゃない？
でも俺は心の弱い人たちも守りたいからさ。
だよね、うん、セキュリティソフトのなんとかバスターみたいなのがね、結構やっぱ正義の味方みたいなイメージで売ってるもんね、うん、そういうところも大事だよね。
でもさ、だからまあ最終的にはさ、使わないに越したことのない世界になればいいのよ、うん、でもそのためにまあ自分から始めるとしても、それを人に強要するのは、ちょっとずつちょっとずつ、慎重に、向かい合いながらやっていこうって。
確かにね。
思うわけです
よ。そう、うん。そうやってこう、世の中のことを語り始めるとね、うん、やっぱもうあっちを立てて、こっちを立ててつって、うん、全部立てちゃったから自分が凹んじゃったみたいな。大体そういうことになったりするんだよね。
で、どうして2台買ったの ?2 台なんで2台あるの今。
おお、そう。うち、うん、今、パソコンが2台並んでるんですけど、うんうんうん、あの、デスクトップのタワー型のねパソコンが2台並んでるんですけど、
箱みたいなの、いろんな不思議が詰まった箱みたいなの。
その説明超下手。
だって不思議じゃん。どうやったらなんかあのディスプレイにいろいろ映るわけ？何が起こってんの？
まあまあまあ、そんな工学的なところは触れないですけど、うん、まあとりあえずね、
はいはい、
あの元々使ってたパソコンがもう7年ぐらい使ってるところがあって、
長いよね。
あの日々衰えていったの。しばらくはちゃんと使ってたんだけど、
うん、
まあまあまあ、だから、ね、単純に7年間がこのパソコンの一生だとしたら、
うん、
折り返し地点のね、3年過ぎたあたり、うん、まあ、人間で言うと30、40とかあたりで、
はいはいはい、
まあ、みるみる衰えてきて、ね。で、あ、まあ、まあ、しょうがないよな、何年間も使ってたらしょうがないよなって思ってたんだけど、うん、その後、まあだからその6年7年経ってるあたりで、うん、もうダメかもっていう感じになり始めたの。まずやばいやばいと思って、
うんうんうん、
ね、それは本当困ると。で、まあパソコンの仕事もしてるし、 実際パソコン僕は好きで触っているので、うんうん、最新のものっていうのも手に入れたいじゃないと。ね。今のパソコンをいたわるためにもそうだし、
うね、
まあ、最新鋭の技術に触れておくっていうのもそういった意味で、うん、新しいパソコンを買おうっつって、買ったわけ。
なるほど。
でね、まあ、新しいパソコンを買ったんなら、うん、古いパソコンの中にあるやつ全部こう映しちゃって、まあ、古いパソコンはもう今までありがとうございました。さようなら、ね、ガシャーンバリバリバリバリバリバリバリっつって。
残酷すげえ。
いや、一応中にいろんなさ、うん、細かい個人情報とか入ってるから、一応破棄するのは破棄しなきゃいけないんだけど、うん、ガシャブルローラーっつって、粉砕をして、で、新しいパソコンを使うっていうね。
すげえ。そう、なんかこう、おごそかさんの、こちらもねえのな。
まあまあ、やればよかったんだけど、
うん、
新しいパソコンを買って、こう、中のファイルとかをこう、移動してったら、あ、ちょっと待って、これ新しいパソコンでは使えませんよ、みたいのが。
あ、ごめんごめん、ちょっとね、それ古すぎて、俺最近だから、ちょっとそれは使えねえな。俺もっと新しいの持ってこいよ、みたいな。そ
う
そ
う
そ
う、今の時代に下駄はどうですかはねえだろう、みたいな。お前よー、みたいなさ。なるわけですよ。
え、何ここに M とか書いてあるシャツ俺に着ろっていうのみたいな。
そうですよ。だいたい今の時代移動電話ですかみたいな。車に据え付けのでかい携帯電話とか呼べないようなものを進めるんですかみたいなことになるわけじゃん。
え、今時これぐらいのサングラスとか、目、顔とかほとんど隠すサングラスとか使うんですかみたいな。
中野さんがだいたい説明にこれくらいのとか、ここにとか書いて言ってるのが面白すぎて、僕ちょっと別のところでハマりそうだったけど。まあそうなんですよね。だからそうやって、こう、新しいパソコンでちょっと使えないな、みたいな。で、一応こう、最新型のにアップデートすればいいやつなんですけど、いいやつなんですけど、どうするみたいな、ちょっと挑戦的なね、反応とか返ってきて。
もしかしたらちょっとお金かかるかもしんねえけど、どうする？
そうそうそう。
俺使うんだったらそれぐらいやってもいいんじゃね？そ
う。うわーっつってさ、ただパソコン買うっつってもそんな安いもんじゃないのにさ、
ね、
またみたいになるから、
ね、
うわーっつってイライラして、ちょっと古いパソコンの方相談したの。どうするよと。うん、新しいパソコンがあんなこと言ってやがると、うん、どうするどうするって言ったら、まあいいっすよ、まあ映せるものは映しましょうと、新しいパソコンの方で、まあ、使えるものは使いましょうよって、うん、でも僕ももうちょっとできそうなんで、僕の方でできることであればいつまでもやりますよって言って、
なんて献身的なんだ、
言ってくれたので分かりましたと。
なんて献身的なんだ、さよならぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃとかしてたやつに対して、
そう、いいやつなんですよ。
すげーな。
だから、まあ、分かったと。じゃあ、君が今まで負ってた負担はね、
うん、
負担は新しい方にある程度は移動できるから、うんうんうん、少し君にも楽になってもらおう。ただ、もうちょっと付き合ってくれるかっつって、2台並べてある。
優しい。
ね、こういうもう、パソコン1台2台にもドラマがあるわけですよ。
あるね、人情劇だよ。
そうそう。だからもう、今2台並んで、仲良く並んで、使ってますよ。
かっこいいな、
その話で僕何話したかったんだかさっぱり覚えてないけどね。途中の脱線の方で広がりすぎちゃって、うん、パソコンの話をしようと思ってたのがなんだかさっぱり覚えてないけど、
うん、
いかんせん今回久々のおまけ配信ですから。
そうだよね。1
月31日からまあ1か2ヶ月ぶりのおまけ配信ですから、
うんうん、てか僕がすごい久しぶりなんだよね。
そうだよ、
おまけ配信。
そうだよ、1月31日のおまけ配信、僕一人でやったやつだよね、確かね。
3ヶ月ぶりだね。
ね、
うん、
ね、
うん、
僕が一人でやったやつだよね。
そう。
なぜいなかったかは、もう、わけわかんなかったけど、なんか僕一人だったんだよね。
ごめん、仕事。
そう、だから、そういった意味でこう、取り留めのない話をしようっていうテーマは正解だったね。
あ、そうね。
あ、本当に、完全に二人でダラダラ喋ったっていう。
何の話したっけ？
ね、
うん。
といったわけで今回もお送りしてまいりました。なんとか実験室のおまけ配信ということで、はい、まあ、おまけですから、うん、皆さん本当にね、何も後に残らない話を聞いたと思いますけど、うんうん、まあ、これからも楽しくやっていくんでよろしくお願いします。
ここまで後に何にも残らないのも久しぶりだよな。
僕らの主張大してなかったからね。
ね、
うん、まあまあまあ、そういった意味で、鼻は詰まってますけど、僕も楽しくやってますよ。ね、
うん。
中野さんもだから二人でこれからも頑張っていこうね。
あ、よ。
といったわけで、お相手は、鼻詰まってるけど、今んところ風邪かな花粉症かな、どっちでもいいかな、カスヤコジと。
そんな楽しんでる君も楽しいな。花粉、B 花粉症ですけど、今年はそんなにひどい目に遭ってませんね。このまま、いい感じに、ちょっとずつ治っていけばいいな、とか思ってます、中澤正人でした。
でも、これからもしんどい時期でしょ？
そうなんだよね。
じゃあ、頑張っていきましょう。
ちょっとずつ、ね。
といったわけで、
はい、
はい、次回配信が4月1日本配信ありますので、そちらもお楽しみに。
明日ちゃん、
さよなら。
さよなら。